こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの周波数は 15.565MHz に変更されました。夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。尾崎和夫です。今日はですね、新しい番組をご紹介するので、その番組に出ていただく方をご紹介させていただきたいと思います。伊代子さんです。
はい、よろしくお願いします。
小畑伊代子さんでございます。はい、ご主人とお子様が
一人です。
一人息子さんがおられて、はい、そして今日はその息子さんの車で、
はい、
私の家に来ていただいて、そして伊代子さんにお願いしたのはですね、伊代子の生活体験を日記に書いておられるというので、それをこっそりと読ませていただきたいということでお願いして、心よく引き受けてくださいました。はい、今日その第1回をお届けしたいと思います。伊代子さんにはですね、いつも私の家でバイブルスタディがありまして、はい、オリーブ会という名前で、もう長い間ここのご婦人方と一緒に集まって、はい、聖書のお勉強をしていらっしゃるんですが、はい、そのことでお世話になっております。まあ、いつも皆さんに呼びかけてくださって、そして日にちを決めてくださって、ここで昼食会が行われるんですね。
はい、
皆様、まあ、ご自慢の品物を持ち寄ってですから、私も楽しみにしております。いつもお世話になっておりますけれども、
こちらこそお世話になってます。
今回このような企画でお願いしたところ、心よく引き受けてくださいましたので、さあ、なんていう題にしようかと思ったんですが、アリゾナっていうのはやっぱり象徴的なのは、はい、サボテンですかね。
そうですね。ね、
はい、アワロサブトンという、この人間が両手を上げて立ったような、これはここにしかない種類だそうですね。そこでその番組の名前をですね、
はい、
サボテン小さい声でサボテンネキということで、
はい、皆さんよろしくお願いします。皆さんこんにちは、伊代子です。私はアリゾナに住んで25年になります。その間、折に触れて書き留めてきた生活体験を、これから皆様にしばらくご紹介させていただきたいと思います。アメリカ南西部のツーソン市は、人間の立ち姿をしている柱サボテンの里です。そこで番組タイトルをアリゾナサボテン日記としました。どうかよろしくお願いします。今日はその第1回です。私のアリゾナサボテン日記の1ページ目は、危機死に勝る灼熱の国アリゾナの第一印象から始まりました。さあ、アリゾナに来たぞ。あるわあるわ、見たり聞いたりしたサボテンの本物が、ニョッキニョッキと柱のように立ち並ぶ、まさにサボテン王国。空を見上げれば雲一つない日本晴れじゃなくてアリゾナ晴れ。迎えに来てくれた友人の車に乗って、 左右の窓から周囲を見渡せば、もはや今はハリウッド映画で見た西部劇の世界はなく、それでももしかしてアパッチやナバホなど馬にまたがって槍を持ち、鳥の羽の冠をかぶった顔をペイントしたネイティブインディアンがいるかもしれないと、キョロキョロする私に、バッカね、あれは映画でしょ。今政府に保護されてイリュートに住んでるのよ。観光地になっていて、彼らは伝統的な民芸品などの店を出して観光客を相手に生活しているわ、と説明してくれました。私が今住んでいるのは首都フィニックスから南へ100マイル、160キロですね、のアリゾナの第二の都市、ツーソン市です。フェニックスより若干高度があるせいで少しは涼しいと言えばいいものの、その差はあまり感じられません。日差しは差すようで暑いというよりも痛いといった方がぴったりくる感じです。夏の時期は日中の温度は40度を超し、夜になっても30度以下にはなりません。外に出かけるときは、気合を入れてからでないと、途中で体が熱で溶けてしまう気がします。汗は流れる前に塩になってしまうので、かぶった帽子には汗のシミの代わりに塩のラインができるほどです。駐車している車のエンジンボンネットの上で、玉焼きができるかどうかを実験し、その熱さを確かめた人もいます。車もドアも開けるとき、あちっと声を出すと、外から来た人だとすぐわかります。ここに住んでいる人は当たり前のことなので、いちいち悲鳴を上げません。暑い一日が終わり、日が沈んで夜になっても、すぐに屋外に出て涼むことは無理です。日中の熱が冷めやらず、ムッとする夜風の中を泳いでいるような感覚です。まさに灼熱の国、アリゾナです。3月下旬には、早々と初夏が訪れ、4月になれば早くも夏は来ぬです。このように、ツーソンでは夏は刺すように暑くても、冬は涼しくて、むしろ爽やかな気候でしのぎやすいのです。自然の廃材で夏の間はモンスーンシーズンがあります。一点にわかにかき曇ると、天の底が抜けたような大量の雨が稲妻と雷鳴を伴って降り注ぎます。レインシャフトと呼ばれる雨雲が天と地を結んだ柱のような形で襲ってきます。台風のような土砂降り。河川が一斉に洪水のように溢れ、道路も水浸しになって通行止めになります。無理に通ろうとして流される車がほぼ毎回あります。ツーソン市は北側がサンタカタリナ連山で、その麓に市街地が広がっています。日頃は水が流れていない唐沢も、この時期には急に水が入り込んでドドッと溢れてくるので、このような事故が多くなります。サボテン砂漠に集中豪雨をもたらすモンスーンは乾いた砂漠を降ろす恵みの雨。一時的ではありますが、水の都としての潤いを与えながら季節を次第に秋へと移っていきます。私はサソリ座の女ではありませんが、ここアリゾナはサソリの格好の住処になっています。案の定私の家でもサソリと対面しました。ある朝のことです。いつものように洗面所の掃除をしているときに、床に敷いてあるマットを持ち上げたところ、そこに噂に聞いていた子供のサソリを見つけたのです。赤い色をしたサソリでした。いきなり光を浴びて、慌てたサソリは逃げ出そうと、右往左往し始めました。逃げたらやばい。後で成長して、 復讐にでも来られたら大変だ。と私も勇気を振るって、そばにあった夫のスリッパを振り上げて、パチンと一発。見事に仕留めました。そのままちりとりとほうきですくって、水洗トイレに流し、念のためもう一度フラッシュして、これで一件落着。実は私にとってはサソリとの対面はこれが初めてではありませんでした。ある時、我が家の飼い猫が何かを手玉に取ってじゃれ遊んでいるので、よーく見ると、それがサソリだったのです。サソリは小さくて、体が透き通っていました。この種類は赤いサソリよりも毒性は強く、犬には危険だが、猫には危害はないと言われて少しほっとしました。うちの猫は動くものを見つけるとすぐ手を出すので心配だったのです。では、人間にはどうなのかと気になって、周囲の人たちに聞いたのですが、死ぬことはないよ、とか、それはやばいよ、とか、痛いだけ、とか、まちまちの情報で、刺されなければ大丈夫だ、という無責任な答えをする人もあって笑っちゃいました。結局、ゴキブリなんかと同じように、害虫駆除を定期的に励行することに落ち着きました。どなたかサソリに詳しい方がおられたら教えていただきたいと思います。また、ここには日本では見ないコヨーテという草原に住む狼系の犬がいます。夜更けに聞こえてくる遠吠えは実に不気味です。狡猾で悪者の代表のような犬科の動物です。ある日出かけると途中でえらく痩せた犬だなぁ、野良犬かなぁと思って見ていたら、それがコヨーテだと教えられてびっくりしました。山の中か荒れ野の果てならともかく、住宅が立ち並ぶ前を通り、車も走っている舗装道路を平気で横切っていく姿を見ました。獲物を探すのが目的なら、何も通りに出てこなくても、小道に沿って茂みの多い草地に入れば、餌食にできる小動物がたくさんいるだろうに、と思ったものです。ちなみに、犬や小型犬などは、狙うから夜には外に出さない方がいいよ、とも言われました。よく山道で鹿などの野生動物が飛び出すので注意のサインを見ますが、コヨーテのサインは見たことがありません。地上だけではなく、空を仰ぐと大きな翼を羽ばたかせた鳥が悠々と空から獲物を探しているのだそうです。地上の獲物を狙う鷹の一種です。あんな高い空からよーくネズミのような小さな動物が見えるなぁと思うのですが、急降下して、一瞬姿は見えなくなったと思った次の瞬間、獲物を足につかんで空へ舞い上がりました。またある日住宅地をウォーキングしていた時に、車に轢かれたらしい動物の死骸を道端に見つけました。気味が悪いので、それを避けて道の反対側を通って、ふと脇を見ると、私が通り過ぎるのを待っているかのように小銭にじっ と身を潜めている鳥が見えました。ガラガラヘビは名前の通り尻尾を立ててその先についている鈴を鳴らしながら威嚇して襲ってきます。まだまともに出会ったことはおかげさまでありませんが、走って車に轢かれてしまったらしいガラガラヘビに出会ったことがあります。私が見たときはすでに何日か経っていたのですが、それでも見つけたときにはガラガラと音を出す、尻尾の部分がピンと立っていて、まだ生きているかのような姿だったので、一瞬ドキッとして立ち止まりました。音も聞こえず、動きもしないので、近づいてみると、尻尾だけは立っていても、他はすでに干からびていました。普通なら頭を持ち上げて、左右に振るはずなので、その頭はなかったので、ほっとしました。私の知人で犬を2匹飼っている人がいます。ある日、裏庭で遊んでいるはずの2匹が、大声を張り上げて家に飛び込んできたのだそうです。どうしたのだろう、と見ると、2匹とも鼻先が大きく腫れ上がっていたそうです。これはガラガラヘビにやられたな、とわかり、すぐに近くの動物専門のクリニックに連れて行って、応急処置の注射をしてもらい、事なきを得たそうです。2匹とも鼻先を大きく腫らしてしまい、まるでおたふく犬のようだったそうです。おそらく庭に侵入したくせ者を追い出そうとして、反対に噛みつかれたのでしょう。もう二度と噛みつかれても毒が回らないようにするために、ガラガラヘビに近づかないように特別訓練を受けさせたということです。これは犬の嗅覚を使ってガラガラヘビに近づかないようにする訓練で、一応教え込んでおけば生涯大丈夫だそうです。禁煙禁酒やダイエットに苦労している人たちにもこんな風に訓練できるといいのになぁと思います。日本では蛇は民話に出てきたり、健康食品になったり、神社に祀られたりしますが、通産市ではガラガラ蛇を模した橋がかかっていたり、道路の中央分離帯に細く長い蛇が屋外彫刻アートになっているところもあります。日本なら地元のゆるキャラになるかもしれませんが、あまり喜ばれないでしょう。アリゾナのキャラを作るとしたら何がいいでしょうね。アリゾナの冬の季節は日本にずっと住んでいた私には比較的短く感じられます。ここツーソンが冬らしく感じられるのは12月に入ってからですが、外出するとき日中にはジャケットがいらないこともあります。冬があっという間に過ぎ去ってしまいます。それでも今年は例年になく雪が3回も降りました。まず正月元旦に年賀状の絵柄のようにサボテン砂漠がうっすらとした雪景色を見せてくれました。正月の2日には雪が主人の車の屋根に2センチほど積もっていたのですが、そのまま仕事に出かけたら、どこに行ってきたんだと聞かれたと驚いたと言ってました。雪の降り方はここでは局地的です。3回目の雪は珍しくドカ雪でした。2月の下旬、朝早く目を覚ますと、庭はすでに降った雪で真っ白。それなのにまだしんしんと降り続いているのです。日本でもあまり見たことのない光景でした。もっとも私の出身地は静岡の富士宮なので、雪とはあまり縁がありません。それでも、山もの原も綿帽子かぶり、 枯れ木のこらず花が咲くの童謡はよく歌って育ちましたので、雪景色には感動します。この雪の歌の通りの見事な眺めを楽しみました。もっとも私の子供たちはもう大きくて、雪合戦や雪だるまの年頃ではないので、庭に飛び出すことはありませんでしたが、車の運転の方が気になりました。おそらくここに住む人たちは雪道など運転した経験もなく、スノータイヤもチェーンも使ったことはないことでしょう。幸い雪は車道に積もるほどではなかったので、事故のニュースも入ってきませんでした。天気予報士が翌朝の道路が凍結するかもしれないと警告していましたが、雪は夜明けとともにさんさんと輝く朝の光ですっかり消えてしまいました。テレビのニュースではその日を境に、ツーソンにも春が駆け足でやってくるでしょうと伝えていました。ツーソンの春は花粉のシーズンです。ここはサボテンばかりの砂漠なので、花は少ないのではと思ってましたが、なんのなんの、サボテンの花をはじめ、他にもまだよく知られていない花がたくさんあることを知りました。少しサボテンの話をさせてください。アリゾナ南部で代表的で、しかもツーソンが誇るサボテンが巨大なサーロサボテンです。日本語で柱サボテンとも言われ、人が直立不動でまっすぐ立って手を上に伸ばしているような形の大型サボテンです。このサーロサボテンは、幹が60センチ、高さは15メートルから18メートルにもなるので、見上げるようですが、成長はかなりゆっくりです。まず、初めの8年で3、4センチしか成長せず、あとは5年で5センチ、成長すると言われてます。腕のような幹が出始めるのに、50年から75年。中心の幹は150年から200年で15メートルから18メートルまで成長するそうです。びっくりですね。体内にお水は1トンから2トン蓄えることができるようです。サボテンは種類も形も数えきれないほどあるので数えませんが、共通して言えることは美しい花にはトゲがあるということです。近づいただけで連発中でトゲの銃弾を一斉に打ち込んでくるジャンピングカクタスは、小道を歩いたり、茂みに近づいただけでズボンから運動靴にまさに飛びついてトゲを打ち込んできます。細くて鋭くて硬くて、刺さったら取りにくくて実に厄介です。ビーバーの尻尾がたくさん集まったようなビーバーテイルプリクリーサボテンはトゲがでかくてよく見えますが、それになる果実のトゲは細くて小さいので見にくく、うっかり触ってひどい目にあったことがあります。一株のサボテンに30個から50個ほどの鮮やかなピンクの花が咲くのですから、それはそれは見事な美しさですよ。そしてサボテンは人に大切なことも教えてくれます。サボテンの花はトゲをたくさん身につけていますが、トゲトゲの人間であっても美しい花を咲かせることができること。その過程で荒野という環境に置かれていても、それに対して立派な花を開かせる可能性を秘めているということです。私たちも時として人生の荒野をさまようことがあっても、それは過程であって、むしろそこを通されることで放たれる輝きがあること。しかもサボテンは体内がスポンジ状の繊維で囲まれているので、焼けつく土地でも食欲を満たし、 骨を強くし、潤された園のように水の枯れない水源を体内に蓄えることができるということ。灼熱の地アリゾナに住んでいても、その自然から学ばされる貴重な教訓はまだまだ発見できそうです。いよこのサボテン日記、今月はこの辺で。どなたもお元気で、さようなら。
いよこのサボテン日記、今月からここ通産に住んで25年になられた主婦の小畑いよこさんに、これまでのアリゾナで見聞されたいろいろな体験談をご紹介いただいております。今日はその第1回でした。来月のこの時間もどうぞお楽しみに。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの周波数は 15.565MHz に変更されました。夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。でお便りの宛先は、郵便番号 169-0073、東京都新宿区百人町 1-17-8、ヨドバシ協会 HCJB 係です。返信用として、82円分の切手2枚を同封してください。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。